再生図カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日も、ライブ生放送で、お送りいたします。皆様どうぞ最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。はい、本日ですね、10月の10日、お昼3時半を回ったところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日ですね、午前中ね少しね雨が降ってるかなという時間帯もあったんですけども、今、この奈良市内見てますとですねちょっとね風はね強いかなと思うんですけれども、まあ、日差しはね入ってきて、まあ天候は晴れと、まあ、いった状況でございます。昨日ね結構どうでしょう、もう午前中から雨が降ってたのかなって感じはします。本当ね夕方夜はね結構強い雨が降ってたなと思います。まあこの3連休ですね、ちょうどね、7日から9日ということで、まあ、3連休ねお過ごしになって今日から、またお仕事という方も多いのかなと、まあ、思いますけれども、皆様この3連休でねどんな過ごし方をされたのでしょうか。ね、まあ、旅行行ったかね、旅行とかに行ったという方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょうどね、まあ、運動会シーズンということもありまして、まあ、運動会だったという方も多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、昔はね、10月10日と言いますね、体育の日ということで、これ東京オリンピックがね1964年に開催された時もこの10月10日が開会式というのは過去の統計でね一番雨が少ない日だったから、この日に開会式をまあ開いたというふうにまあ言われております。まあ、今日ね、10月10日こうやって見るとね、まあ、朝は少し雨が降りましたが、先ほど申し上げたように今ね天気がいいので、やはり10月10日というのは雨の少ない日なのかなという感じもいたします。まあ、この運動会ということをね先ほど申し上げましたけれども、まあね、私もね、まあ、子どもたちのね、まあ、運動会、まあ、小学校中学校と、まあ、両方ちょっと行ったんですけども、まあ、中学校なんかね、まあ、こうウィークで平日に開催するという学校もね、まあ、多いのかなというふうに思いまして、まあ、私もね少しだけ、まあ、全部はいけないんですけども、少しだけ、まあ、中学校に関しては顔を出したというところで、まあ、小学校はねやはり休日、まあ、土曜日日曜日、に開催されるということですので、まあ、基本的に大体、ね、もうフルでまあ見てきたという感じなんですけども、まあ、私がね、まあ、子供の時、と比べると、まあ、昼ご飯を、ね、食べてね、まあ、昼からもね運動会競技があって、昼2時半か3時ぐらいが閉会式だったのかなっていうふうには思うんですけども、これもうコロナ禍の影響ね、やっぱり残ってるのかなって感じも少ししますけれども、もう午前中でねもう終わっちゃうんですよね。まあ、朝どうでしょう、8時半かぐらいに開会式が始まって、終わったら大体昼の12時過ぎという感じで、まあ、結構ねもう詰め詰めで、午前中に一気にやってしまうという、まあ、私のね、まあ、子供が通っている学校では、まあ、そういう感じではあるんですけども、どうでしょうね、まあ、皆様ね、まあ、お子様子育て世帯の方ですね、まあ、運動会に行ったよ見に行ったよという方もいらっしゃるかもしれませんが、どんな感じなんでしょうかね。もうね、去年まではね、保護者のね、まあ、そういう観覧も、ちょっと人数制限がね、あったりしたんですけども、もうどうでしょうね。もうそこに関しては、特に、制限解除ということになっているのかな、というふうに思います。競技をね、まあ、見てみるとね、まあ、徒競走とかね、リレーとか、あとはまあ、ダンスとか、その辺はね、まあ、まあ、私の子供の時とも変わらないのかな、と思います。まあ、あと、まあ、借り物競争とかね、まあ、どうしよう、これも結構ね、やってる地域も多いのかもしれませんが、まあね、まあ、感染している保護者にね、何か物を借りたりとか、またはね、まあ、条件の合うね、まあ、人を、まあ、連れてそのままゴールに走るとか、まあ、なかなかね、これを見てると非常にまあ面白い、競技だなというふうに思いました。また、少しね、まあ、印象的だったのがね、まあ、組み立て体操って言いましてね、私たちがね、まあ、どうでしょう、子供の頃というのは結構ね、難しいね、体操、組み立て体操、まあ、3人4人3段4段ってね、上に乗ったりとかね、結構ね激しいものをやってたかなと思うんですけども、やはりね、まあ、昨今やっぱりね何か怪我でもしては大変ということもね、その辺の意識も昔と比べて強くなってるのかなというふうに思います。組み立て体操もね、まあ、あるにはあったんですけれども、どうでしょう、昔と比べてはね、そういう激しいものはね、もう、なくて、どうでしょう、もう3、 上に乗ってもね、まあ、せいぜい3段ぐらいまでということでね、まあ、昔と同じようにというのはいかなくなったんですけどもね、やはりね、見てるとね、子供たちのね、まあ、一生懸命な姿を見てね、頑張ってるなというふうに思ったところでございます。またこの、3連休ということでね、まあ、秋祭りなんかもね、やっているようなところがポツポツ、まあ、あったのかなというふうに思います。まあ、ここからね、まあ、10月いっぱいにかけてね、いろんなところでね、まあ、お祭りも開催されるなんてね、まあ、情報も、聞いてるんですけれども、これちょっとね、うちの子供がね、この秋祭りに行ってきて、まあ、何をね、持って帰ってきたかというね、言うと、金魚をですね、持って帰ってきまして、まあ、夏祭りだとね、結構ね、金魚釣り、ね、すくいとか、まあ、いろんなところでね、まあ、ありまして、私も子供の頃はよくやったんですけれども、これなかなかね、その後持って帰って育てるって結構難しいんですよね。やはり、まあ、餌をね、こまめにあげないといけないとか、またね、水の管理とかもね、しないといけないということで、まあ、これ見てるとね、その金魚を見て思ったんですけども、やはりこれコロナ禍の影響があったのかもしれませんが、でコロナ前だとね、そういった金魚を、ね、持って帰るつも、どうでしょう、全長、まあ、4センチとか、まあ、小さいね、金魚ばっかりだと思うんですけれども、持って帰ってきた金魚がですね、もう全長がね、7センチか8センチあるのかなっていう、ちょっとね、金魚すくいで持って帰る金魚の人はやはりでかいんですよね。まあ、重さにするとね、やっぱ数倍多分あるんだろうなと思うんですけども、まあ、金魚をね、持って帰るって話になりまして、まあ、慌ててね、家の中から、金魚の水槽をね、出して、まあ、お水とかね、ちょっと用意してセット合わせて昨日もやったというところで、まあ、これね、長く、金魚もね、まあ、生きてくれるといいなというふうに思っているところでございます。はい、今日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールがですね 784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスの方は 0742207840、 また7.fm の、メッセージリクエストフォーム、ホームページですね、まあ、そちらの方からもですねメッセージを送っていただけますので、皆様のメッセージをお待ちしております。はい、まあ、10月ということでね、まあまあ、これまでとね、まあ、こう制度としてね、まあ、いろいろ変わったところがね、まあ、税制に関してもそれ以外のところでもね、まあ、あるんですけれども、まあ、税制のところかと言いますとね、やはりね、まあ、インボイス制度というのがね、まあ、この1日から始まりまして、皆さんどうでしょうね、まあ、なかなか混乱とか、まだね、私も、お客さんの方からですね、制度が始まって、まあ、混乱どうしたらいいのとか、いうのはね、やっぱポツポツやっぱね、ご相談、いただいたりとか、まあ、どちらかというとね、制度が始まる前にね、何を準備したらいいのっていうような話をね、まあ、いただいたところであるんですけれども、まあ、そのインボイスがね、まあ、我々の業界としては、まあ、大きな、制度変更のところですね。まあ、あと、まあ、お時間があればね、お話できたらと思うんですけどもね、まあ、修正、これビールのね、税率が、下がったということと、あとはね、まあ、いわゆる第3のビールといわれるね、ビールの、税率が上がったと。いうところがございます。まあ、あと、まあ、これは労務関係になりますけどもね、奈良県の、ね、最低賃金もね、今年の10月1日からは最低賃金936円ということで、まあ、去年より40円もね一気に上がったというところで、まあ、これ事業をね、まあ、やってる方にするとまたこうね、賃金アップというのは非常に大きな問題でして、ただね、労働ね、される方についてはね、やっぱ最低賃金が上がるということは、皆様の給料も一般的に上がっていくということになろうかと思いますので、まあ、そこはね、まあ、嬉しい部分であるんですけどもね、まあ、昨今ね、まあ、物価高とかね、まあ、いろいろ問題がありますので、まあ、いろいろ、ね、大変だなと思うところがございます。まあ、この、まあ、インボイス制度についてですけども、もうね、私もね、こう、領収書とかをね、買い物した時にね、やっぱりね、ちょっと気になるんでね、番号がちゃんと入ってるのかなということでね、まあ、見てみると、まあ、すでにね、登録されてるところは、もうね、きっちり、番号が入ってますよね。まあ、レシートにね、番号を、まあ、印字してね、まあ、発行されているケース、まあ、それとね、まあ、領収書に、 やはりこうお店の名前と住所電話番号とあとね、まあ、ゴム印で登録番号ということでね T なんとかなんとかって書いたね、まあ、番号をね、書いた領収書をいただける場合と、まあ、両方、パターンとしてはあるんですけれども、これどうでしょうね、9月に入ってね私どものクランスさんでもやはりインボイス登録のね申請をしたいなんてね、まあ、話をいただいて、まあ、9月にね、まあ、慌てて、まあ、申請をしたというケースはもちろんありますが、まあ、そういうケースで、まあ、これ税務署の方にもね聞いてるとね特に9月というのはやっぱりそのインボイス申請登録申請ですね、このケースが非常に多いそうで、まあ、10月1日のね、まあ、発行に、まあ、制度開始に番号が発行できないというケースもねやはりあるようでして、まあ、ただ9月30日までにね、まあ、申請を終えているという方についてはね、これ番号の発行が例えば10月の何日とか仮に11月の何日に番号が分かったとしてもですね、まあ、10月1日に、まあ、遡って、このインボイス制度の、まあ、登録事業者と、まあ、いうことになるということでございますので、まあ、そこはね、まあ、ご心配なくというところでございます。まああと、まあ、まあ、ここ、今回ね、もう細かい制度の話はね、まあ、省略をしますけども、まあ、番号がね、要は、まだわからないので、番号を入れたレシート、領収書を発行できない場合、どうしたらいいのというケースがね、やはりあろうかと思います。この場合ですね、まあ、事前にですね、まあ、取引先には、後日ね、インボイス番号はね、またお知らせするということをね、伝えて、とりあえずね、今のところは、例えばね、請求書、まあ、継続的な取引をしているところの請求書であればね、一旦番号のない請求書を出しておいて、まあ、後から、インボイスを入れた番号ね、の、インボイス番号が入った請求書を、まあ、もう一回送るなんていうことも、まあ、ありなくな、というふうに思います。またね、まあ、インボイス番号をね、番号だけ改めて通知するという考え方もあるそうです。またですね、まあ、今ね、まあ、当然もメールとかがね、まあ、ありますので、まあ、そういったね、メール等で番号をお伝えするというのも一つ、まあ、ありなのかなというふうに思います。まあ、ただ一個ね、まあ、困るのは、こう、一般のね、商店とかね、小売店、まあ、飲食店とかになりますとね、特に、継続的な取引ということでもないので、ね、もう一回こっきりというケースがね、当然あろうかと思います。まあ、その場合にはですね、まあ、これも一つの方法としてはね、インボイス番号をね、発行された後にですね、まあ、ホームページ等でね、まあ、公表するというね、まあ、方法もあると、まあ、そういう考え方もある、とは思うんですけれども、まあ、すでにね、まあ、インボイス番号をね、まあ、お持ちになっているという方についてはですね、まあ、インボイス番号をね、書いた、レシートであるとか、請求書であるとか、いうのをね、まあ、発行していただければというふうに思います。まあ、今後ですね、2月3月の確定申告の時になりますとね、今まで消費税の申告をね、したことがないという方がね、初めて申告をされるというケースがね、まあ、当然、まあ、多く出ますので、まあ、その時もね、また、まあ、折を見てですね、またお話ができればというふうに思いますけれども、まあね、そういう資料の発行に関しては、もらったインボイスはね、原本を置いとくということと、またね、請求書をね、まあ、発行するケースとかになりますとね、その請求書の控えもね、まあ、置いとかないといけないということになりますので、そちらの方もね、まあ、ご注意の方をお願いしたいというふうに思います。はい。まあ、あとですね、まあ、9月に、これ土地の話になるんですけども、これ9月のですね、まあこれ19日ですね、これ各都道府県からですね、まあ、いわゆる基準地価というものがね、まあ、公表されまして、これ今年のですね、7月1日時点でのですね、まあまあ、一般的な、ね、標準地の、まあ、土地の金額をね、まあ、公表するというような制度になってるんですけれども、まあ、こちら公表されましてですね、特にね、大阪、京都、奈良、神戸との、ね、中心地になりますとね、やはり前年よりね、まあ、3% から 5% ぐらいですね、まあ、中心地の、まあ、土地の値段がね、まあ、上がっている、そうでして、まあ、奈良県内でもですね、場所によってはね、まあ、5% ぐらい上がった地域もあればね、一部の地域でね、まあ、1年間で1割ぐらい上がったなんてね、まあ、そんな地域も、まあ、あるんですけれども、 まあ、土地の上昇に関してはね、ちょっとコロナ禍でね、一時的ね、ちょっと下がったという傾向はあるんですけれども、どうでしょう。やっぱここ5、6年ですね、やはり上昇傾向にあるのかなと思います。あとね、まあ、これニュースとかにもなってますけれども、まあ、北海道とかですね、まあ、熊本の方でですね、まあ、半導体にね、関連する、企業の、工場立地とかもありましてですね、本当に地価の上昇率がですね、まあ、場所によっては、約前年より3割ほど土地の値段が上がったなんていうね、まあ、とんでもない土地の上昇をね、まあ、しているところもございまして、まあ、なかなかこう土地の値段ってこうそんなに変わるのかと、まあ、ちょっと奈良県にいてるとね、そんなに変わることってまずはまあありないので、ちょっと、びっくりというところなんですけども、まあ、そんな状況でございまして、あとじゃあ奈良県のね、まあ、土地のじゃあそういう値段ってじゃあどうなのっていうのをね、まあ、ちょっと今日せっかくなのでね、まあ、ご紹介、できればというふうに思います。ちょっとね、これもインターネットでね、まあ、公表されている範囲でちょっと私が分かった、ところで、ちょっとご案内するのでね、まあ、そこをご容赦いただきたいんですけども、まず奈良市内、ね、このラジオ局もね、奈良市内にありますので、まあ、奈良市内の、まあ、地下動向でどうなのかなとこう見てると、やっぱりこう結構ね、前年と比べてですね、どうでしょう、奈良市内だとね、まあ、場所によってはね、まあ、こう 1% 以内の、ね、上昇というところがね、まあ、結構まあ多いなと思うんですけれども、まあ、場所によってはね、結構人気のあるところとか言いますと結構ね、前年より、5% ぐらい上がってるとか、まあ、例えばですね、奈良市内でもですね、まあ、上昇がね、まあ、上昇率が高いところ、まあ、どこかと申し上げますと、これ奈良市のね、まあ、学園北、まあ、1丁目2丁目ということでね、これ場所をね、ちょっと私もちょっとインターネットで確認したんですけれども、まあ、これ、学園前駅ですね、奈良市の学園前駅の、まあ、北側がね、まあ、これにまあちょっと該当、するというところで、前年よりですね、大体、5% から、6% ぐらい上昇しています。まあ、これ、これ都道府県が、ね、発表しているので、奈良県が発表したものなんですけども、まあ、基準値でね、これ北1丁目だとね、30万4千円とかね、まあ、積もり直すと100万円ぐらいの、まあ、価格ということになるんですね。まあ、あと北、学園前北、学園北ですね、2丁目ですと、まあ、22万2千円とか、まあ、それでも結構高いなと、やっぱり上がってるんだなということがわかります。あと、まあ、奈良市内でね、まあ、上がってるところで、やっぱりこれ北富ヶ丘でね、学園前よりちょっとね、上の方かなと思うんですけども、ここも、去年よりは 2.4% のアップとか。まあ、あと、これ学園大和町ということでね、これ学園前駅のまあ南側になるのかなと思いますけども、まあ、2.8% アップということで、まあ、大体 3% 弱ということですよね。あと、まあ、奈良市のね、まあ、中心部、この奈良駅近辺とかでね、なりますと、これ奈良市のですね、これ中筋町というところですと、まあ、これ近鉄の奈良駅のね、北側、まあ、駅の近くですよね。まあ、この辺になりますと、この公表されている基準値で、まあ、80万、1平米80万ですね。まあ、去年より、まあ、6.7% アップ。あと、もっと上がっているところはですね、これ、奈良県の、奈良市、東向きという道ですかね、の中道。ここだと、1平米92万とか、まあ、やはりこう、奈良県だけではないと思うんですけども、こう、土地がね、値段が上がらないところと、まあ、結構ね、どんどん上がっていくところと、まあ、こう、二極化といいますかね、まあ、してるんだなというのが、こうやって見てるとよくわかりますね。あと、奈良市ですね。まあ、ここを過ぎて、まあ、大和高田とかになりますと、もうほぼね、まあ、横ばいのところが多いのかなと。まあ、あと、まあ、大和郡山もね、まあ、一部ね、いわゆる工場地帯とかになりますと、ちょっと去年よりね、5% 上がってるというところもあるんですけども、まあ、この辺も、他のところを見るとね、ほぼまあ、横ばい。やはりね、まあ、土地の値段なんで、まあ、私もね、まあ、 こう税に関する仕事でね、まあ、路線化というものをよく見てますので、まあ、そんなにね、まあ、急激に変わるものではないんですけれども、まあ、一部ね、やっぱ人気のあるところはね、まあ、前年比よりまあ 5% アップなんて地域がね、まあ、多いなというふうに思います。あとね、奈良県のね、まあ、南の方に下りますと、まあ、橿原市ですとね、これ八木の駅の近くなんですけども、まあ、内前町というところがありまして、まあ、ここはまあ去年よりね、まあ、5% アップで、1平米まあ33万9千円だってね、値段が、まあ、ここもね、結構いい値段だなというふうに思います。まあ、あと、まあね、生駒の方も見てみますとね、まあ、生駒もね、まあ、住宅地でね、まあ、非常にいいところだなと私個人的には思ってるんですけども、まあ、これ見てますとですね、生駒の真由美というところですね、だと、まあ、去年よりも 2.4% アップの、で、まあ、12万7000円とか。まあ、あと、同じ以降まで、まあ、白庭台3丁目というところですね。まあ、こちらですとね、まあ、去年より 2.8% アップ。まあ、あと、同じ以降ましのですね、飛鳥の北という1丁目ですね。まあ、こちらでもね、去年より 2.9% アップということでね、まあね、こう、大阪にね、通いやすいところが人気があるのかなというところでございます。あとね、私の地元の、まあこれ、柏なんですけど、これ、まあ、五井戸駅のね、まあ近くの、銀行の並びだとね、まあ去年より 3% アップ、3% 近くのアップというような状況ですが、あと他のところを見てますとね、やはり、まあ住宅地は、まあ、まあ去年と、まあ変わらないか、まあ、一部ね、柏になりますと、まあ、豆が丘と言われるところはね、まあ、去年より、まあ、1.5% から 2% 弱の範囲で、まあ、上がってるかなという感じがいたします。これね、これインターネットでね、まあ、公表されてる、まあ、これ地図とか見てますとね、奈良市ですと、まあ、一部ね、こう、下落してるところも、まあ、ポツポツやっぱりあるんですけども、こう調査地点をね、何十件というね、調査地点をこれマップに表してるんですけど、これを見てるとね、まあ半分ぐらいがね、やはり前年より、まあ、値段が上がってるのかなという感じがしまして、まあ、やはりこう人気のね、まあこう、ある地域で便利な地域というのは値段が上がっていってる傾向にあると言えますよね。あとまあ奈良市とかでも、特に西大寺の近辺はね、こう資料を見てますとね、いやこれ前年よりね、まあ場所によって1割もアップしてるなんてね、地域もまあありまして、これ調べ方もね、まあによっても違うんですけども、いろいろだなぁと感じがいたします。このね、9月に発表されたね、基準地価って言われるものは、これ都道府県が、その、まあ、今年出た令和5年の7月1日時点での、まあ金額をですね、まあ不動産鑑定士の先生方、等がまあ調査して、まあ、それを9月の下旬にまあ公表するということになっております。あとね、まあ、私ね、これよく使うこの相続税のね、計算のために使う路線化、まあ、これとかですと毎年ね、まあ、1月1日の時点での要は金額として、まあ、これをね、7月の上旬、まあ、大体例年7月のね、まあ、1日2日3日ぐらいの間が多いんですけれども。まあ、この間に、まあ、公表をしているものです。というのがあります。で、もう一つですね、発表されるものが、これ、国土交通省が、毎年ね、3月の、下旬に、発表しているもので、まあ、工事地価、まあ、基準地価と工事地価って、まあ、よく、名前が似てるんで何が違うねという話になるんですけども、まあ、これは、まあ、毎年のね、1月1日時点での、まあ、価格を、3月の下旬に発表しているということで、これ、まあ、調べているところがね、まあ、ちょっとずつ、まあ、出しているところがちょっとずつ違うと言った方がいいんでしょうかね。まあ、この3月に発表する工事地価というのは、国土交通省。で、7月の路線化は国税庁。で、9月の下旬に発表している、基準地価というのはね、まあ、都道府県が発表しているということになります。はい、で、まあ、こういうのを見てますとですね、まあ、実際にね、こう、私もね、こう、土地の値段とか見るのね、まあ、仕事からやっぱ興味があるので、こう、不動産屋さんのね、チラシとか、まあ、インターネットでね、土地のね、売り情報とかは見てますとね、ついつい気になって見てるんですけども、 実際にね、まあ、売られている金額といいますと、まあ、この基準値下ぐらいのね、ケースも多いかと思うんですけど、これも個人的な、まあ、主観も入るんですけど、まあ、いわゆるターミナル駅とかですね、まあ、こう、夜も、人口の多い中心部、また、急行停車駅などになりますと、まあ、駅から近いところになりますと、もう、もう相続税の路線価とかも関係なくですね、まあ、それのね、場合によっては2倍ぐらいの値段がついてるなんてケースもちょっとあったりするんですよね。まあ、この、土地のね、まあこれ、売り買いとなりますと、やはりね、まあ売りたい人はね、高い値段で売りたいでしょうし、まあ買いたい人はね、まあ安い値段で当然買いたいでしょうから、まあその辺でね、まあどこでまあ折り合いがつくのかということに、なろうかと思うんですけれども、まあ、こういうのがね、基準地価、もしくはね、まあ、路線価なんていうのがね、まあ、一般的にどれぐらいで、買えそうなのかなっていうね、のを調べる上ではね、非常にこう、まあ、調べやすい、ツールになるのかなと思います。まあ、そういった意味ではですね、まあ、この路線価、まあ、これ7月にね、まあ、国税庁が発表しているものにはなるんですけれども、まあ、こちらに関してはね、まあ、基準地点はこう、ピンポイントで出て、金額を出しているのがね、まあ、いわゆる、まあ、公示地価とかね、基準地価になるんですけど、まあ、相続税の路線価っていうのは、もう道路にですね、この道路に面している、土地については1平方メートルいくらですよっていうことをですね、まあ、表してますよね。で、これは市街化区域に関しては原則、まあ、そういう形で奈良県の場合はやってますので、ピンポイントではないので、まあ、まあ、住宅地図とね、これ税務署が、まあ、国税庁がホームページに載せてますんで、その、路線数、まあ、地図ですね、を見るとね、大体、自分の家の前の道路は1平方メートルあたりいくらっていうのは大体わかるんですよね。で、まあ、その路線価がね、ついてない地域というのはですね、まず別途ですね、これ国税庁が、例えば、奈良市のどこどこについては、宅地については固定資産税評価の例えば 1.1 倍とか 1.2 倍とか、またね、農地等についてもですね、この場所については、固定資産税評価額の、何十倍とかね、まあ、何倍とかいうことで倍率をつけてますので、まあ、ある程度ね、基準にはなるのかなというふうに思います。まあそういったね、まあ、路線価というのはね、まあ、実際のね、土地の売買相場とぴったりということではないんですけれども、まあ、おおよそ、まあ、相続税評価だとこれぐらいするから、実際のね、売買取引するにあたっては、まあ、これよりもうちょっと高く売れるのかな、なんてね、いうようなこともね、まあ、参考にはしていただけると思います。メッセージ本日もいただきましてありがとうございます。タクタクさん、いつもありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。インボイス制度始まりましたよね。反対の声が上がっているとよく聞きますが、情報が多すぎてパンクしそうです。生活が苦しくなってしまうのでしょうかということで、事業をね、やってない方というのはね、まあ、特に関係ないのかもしれませんけれども、事業やってる方でね、もともと消費税の免税事業者であった方というのはね、まあ、新たにね、この制度を機に課税事業者になったということもありますので、そうなるとね、当然納税、消費税納税というのはその方はされることになりますので、まあ、そういった意味では、まあ、経営上の課題はね、やはり、増えていくのかなと。いうことでね、この辺どういう風になっていくのか、まあ、我々もね、ちょっと、まあ、細かく注意していきたいなというふうに思います。はい、本日もね、あっという間の放送終了となります。来週はですね、行政書士の遠山先生の登場となります。本日もですね、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。